聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第42章の1節から7節まで、旧約聖書の1128ページです。イザヤ書第42章1節以下。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを。彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つけ果てることもない、この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。主である神はこう言われる。神は 天を創造してこれを広げ、地とそこに生ずるものを繰り広げ、その上に住む人々に息を与え、そこを歩く者に霊を与えられる。主である私は恵みをもってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために。次に新約聖書から、マタイによる福音書第3章13節から17節までを読みます。新約聖書の4ページです。マタイによる福音書第3章13節以下です。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼からバプテスマを受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。祈ります。天地の造り主、歴史の誠の支配者でありたもう、生ける神様、厳しい寒さの中でも健康を支えられて、兄弟たち姉妹たちと共にこのあなたの日に礼拝に連なることを許されましたことを感謝いたします。どうか参加することができた人たちもできなかった人たちも、同じようにあなたの御言葉の光に預からせてくださいますようにお願い申し上げます。神様、あなたは生きていらっしゃいます。この世に苦しみや不幸があまりにも多いがゆえに、私たちは時にあたかもあなたがおられないかのように感じて、希望を失いかけることがあります。そのことを懺悔いたします。どうか私たちの不信仰の罪をお許しください。主イエスを死人の中から復活させてくださった大能の神は生きておられます。そして人間にはできないこともあなたにはおできになります。どうか困難の中にあるすべての人々、特にこの寒空の下で仕事や住むところを奪われた人々を助けてください。そして私たちはあなたによる希望の証人として お持ちくださいますように祈ります。天使たちは意図高きところでは栄光が神に、地では御心にかなう人たちに平和があるようにと歌いました。この約束を信じて私たちは祈ります。この地上にあなたの平和を来たらせてください。パレスチナのガザで繰り返されている戦闘が一向にやまず、理不尽な虐殺が続いています。こういうことはあなたがお許しになりません。どうかことにあたる人々、指導者たちに理性と誠の知恵を教えて、これをやめさせてくださいますように。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。お年を召されて体調を崩しておられる方々を守ってください。心や体を病む人々を顧みてください。年老いた家族の介護にあたる人々を励まし、多忙な仕事に心身の疲れを覚えている方々をお支えください。遠く離れたところで暮らしている私たちの友、この国に帰留する外国の友人たち、特に難民や移住労働者の方々、旅行中の友、学園で学ぶ若い人々の上に、あなたの恵みと導きがありますように。教会学校の愛する子どもたちと、そのために働く教師たちのことを覚えます。どうか一人一人にあなたの豊かな恵みと祝福をお与えください。そしてこの町に住むすべての市民の方々に、どうかあなたの守りが豊かにありますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを、御子イエス・キリストの尊い御名によって捧げます。アーメン。先週の1月6日は、権限祭でありました。エピファニーと言います。あるいは光源祭とも言います。先ほど歌った賛美歌の278番は、その時のことを詩にまとめたものであります。であれはマタイ福音書に基づいた話でありまして、東の方から博士たちがやってきた。でこの博士たちというのは占星術の学者たちと、マタイ福音書に書いてありますが、この人たちが星に導かれてベツレヘムにやってきて、イエスの前に捧げ物を捧げたという、まあメルヘンのような話です。クリスマスに子どもたちがよく降誕劇とページェントみたいなものをやりますけれども、その時の重要な場面の一つです。マタイ福音書の2章の11節に、彼らは、つまりこの博士たちは、ひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。そう書いてあります。で、昔の教会は、この日を権限日、この主の栄光が現れた日というふうに、定めたわけですけれども、この栄光がはるか東方からやってきた博士たちにも現れたというような意味が込められております。つまり全世界にイエスの主イエスの栄光が現れたという意味でしょう。主の栄光が顕現した、あるいは公に現れた、光源祭、 そういうふうに名付けられまして、それ以来この日はキリスト教会の重要な祝日として祝われてきました。そしてこの日に関してはいくつかの伝説があります。イエスがカナの婚礼に出席されて、そこで水をブドウ酒に変えられたという話がありますが、これはヨハネの福音書の2章に出てきます。そういうその水をブドウ酒に変えるというような奇跡を行われたのがこの日だと、そういう伝説もあります。またイエスが洗礼を受けられたのはこの日であると、そういう人たちもいました。ですから今日は説教のテキストとして、先ほど読みましたようにマタイ福音書の3章の13節から17節イエスが洗礼をお受けになった場面、それが選ばれておりますけれども、そういう意味があるわけでしょう。でいずれも歴史的な事実、史実というふうには言えませんが、イエスが生まれたということが世界史の中で極めて重要な意味を持っていたということを何らかの仕方で教会は明らかにしようとしたと考えることができると思います。でこのことを心に留めながら、今日はイエスの受洗ということについて、イエスが洗礼を受けになったと、そのことについて考えてみたいと思います。先ほど読みましたマタイ福音書の3章の13節にイエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところに来られた、彼からバプテスマを受けるためである、そう書いてあります。ですからこの時すでにイエスはヨハネから洗礼を受けるのだという確固とした意思を持ってやってこられたということがわかります。でこのヨハネというのは、普通洗礼者ヨハネとかバプテスマヨハネと、呼ばれている人物でありますけれども、民衆に罪を悔い改めなさいと大変厳しい言葉でそのことを説教した人として知られています。悔い改めよ、悔い改めの説教者で、言葉は少し乱暴なところがあって、身なりも何かちょっと、革を着たり縄の帯を巻いたり、この蜂蜜ですね、森の中にあるいは野原に、溜まっている蜂蜜なんかを食べ物にしてイナゴを食べていたというような、そういう独特な風貌の人ですから、ちょっと見ると怖いような人だと思いますけれども、その言葉に、大変真実がこもっておりまして、人々の心を打ちました。で多くの人が胸を打たれて、そのことをお互いに言い交わしたんだろうと思います。で自分の近くに住んでいる人たちにもこういう人がいるということを言い伝えたんだと思いますね。そこで5節から6節までのところを読みますと、エルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から人々がヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた、そう書いてあります。ですから随分たくさんの人がヨハネから洗礼を受けたいと思ってやってきたんですね。でイエスはそれらの民衆と同じようにヨハネから洗礼を受けたいと、そう考えて彼のところに来ました。でところがヨハネは14節にそれを思いとどまらせようとしたと書いてあります。ここのところは 文法的に言うと未完了形というのが使われておりまして、つまり何度も繰り返しそういうふうに断ったと、そのことを表現するような言葉がここに使われています。何度か断った、イエス様それはダメですと、そう言って洗礼を授けることを彼は断りました。なぜでしょうか。ヨハネはイエスが神の子であるということを、そのイエスの本質を見抜いていました。ですから11節にはイエスが私よりも優れておられる、私はその履物をお脱がせする値打ちもない、その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる、そういうふうに言ったと書いてありますけれども、イエスという方は私なんかとてもお呼びもつかない、そういう方である、私は水で洗礼を授けるだけだけれども、あの方は聖霊と火で洗礼をお授けになると、そういうふうに言いました。そのイエスが一般民衆と同じように罪を悔い改めるためにやってきて、そのことを告白して洗礼を受けると、その必要はないじゃないかというのがヨハネの考えであります。とんでもないと彼は言いました。14節の後半には、私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですかと、彼は驚きを隠しませんでした。ダメです、そんなことは私にはできません。強く断ったのはそういうふうに考えたからでしょう。でけれどもイエスは今は止めないでほしいと言われました。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。15節にそう書いてあります。あえてヨハネから洗礼を受けたいと彼は言い張ります。ここの場面で多分今までの話から、皆さんの中にもこういうふうにお考えになる方がいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、つまり罪なき神の子が悔い改めの洗礼を受ける、それはちょっと納得できないと、そんなことは必要ないんじゃないか、これではイエスがご自分の罪を認めたことになりやしないか、でそういうイエスの無罪性とか有罪性とかっていうことをめぐって昔から議論になっていたところであります。それでは彼が洗礼を受ければ、それではご自分の罪を認めたことになるのではないかと人は問います。しかし私はここで反問したいと思います。それがなぜいけないでしょうか。イエスがご自分の罪を認めたということ、そういうことがあったとしても、それがなぜいけないでしょうか。以下に私の考えを述べたいと思います。そもそもイエスという方は苦しんでいる人を助けるためには、自分が罪人の汚名を着せられることも厭わなかった方です。彼はあえて罪人になることもできた人でした。でこのことを私たちは忘れてはいけないと思います。でこのマタイ福音書で言いますと、少し先の方ですが12章に、彼がある安息日に街道の中で片手のなえた人に出会ったという話があります。そしてその人を癒されました。 で、ユダヤには厳しい掟がありまして、安息日には決してしてはいけないと禁じられていた行為が無数にあります。400近い項目がものの本によると挙げられておりまして、安息日にはこれこれのことをしてはいけないと、決してしてはいけないと、いろんなことがありますが、その中に医療行為をしてはならないということがあります。安息日に、つまり今日の私たちの暦に直して言うと、金曜日の日没から土曜日の日没まで、この安息日にこれこれのことは決してしてはいけない、意図的にその律法を破った人は死刑でした。しかしイエスは苦しんでいる人を見て、その人をそのままにほったらかしておくことができませんでした。ですから、その日は安息日であったんですが、それにもかかわらずその人を癒したのです。で、その現場をファリサイ派の人々が見ていました。ファリサイ派の人々というのは、今日の言葉に直して言うと、原理主義者です。律法原理主義者です。この人たちは、イエスはその日が安息日であるということを知りながら意図的に律法を破った、これは許せないと考えました。律法の規定通りに裁かれなければならない。で、そこで彼らは街道から出て行って、14節を読むと、このマタイの12章の14節ですが、どのようにしてイエスを殺そうかと相談したって書いてあります。で、この言葉はそういう意味です。あいつは律法を破った、意図的に破った。律法ではそういう人は死刑に処すべきだと書いてある。だからその律法通りにこの場合判断を下さなければいけない。で、そのつもりで外へ出て行って、そのことを相談したという意味でしょう。ですから、このファリサイ派の人たちのやったことというのは、律法に照らして言うならば正しかったのです。しかし、それはイエスの考えとはまるで違いました。イエスという方は、30年そこそこの短い生涯でしたが、その間ただひたすらに人を愛しました。苦しんでいる人々に救いの手を差し伸べる、そういうことをずっとやった人です。で、最後にはその愛のために自分が罪人として裁かれることになる、その運命もあえて引き受けました。彼は何も悪いことをしたわけではない。ただ人を愛したのです。生きている、そして苦しんでいる人を愛したのです。で、そのために彼は武装した兵士たちによってまるで凶悪犯人のように捕らえられた。宗教裁判にかけられて被告として裁かれた。神聖冒涜の罪にあたるというので死刑を宣告された。そして死ぬ時も二人の死刑囚と一緒でした。十字架にかけられて殺された。で、これがイエスという方の一生でした。で、彼はただひたすらに人を愛し、苦しんでいる人々に救いの手を差し伸べるためには自分が罪人というレッテルを貼られても構わないとさえ考えた人です。で、このことに深く 心を打たれた人がいます。たびたび私が申し上げる人ですが、ボンヘファーというドイツの、プロテスタントの牧師です。ナチスに抵抗する運動に関わって、最後はヒトラーの暗殺計画にも参加した。で、そのために彼は、戦争が終わる1ヶ月前に処刑されました。そういう人です。で、彼が現代キリスト教倫理という本を書いていますが、その中にこういう文章があります。以下彼の引用です。人間をその罪の中に一人で放置しておく、ほったらかしておくのは現実の人間に対する対し方ではない。イエスは人間に対して責任を持つ方として罪あるものとなる。これはただ彼の愛のゆえである。彼の無私の愛、私のない、私心のない愛ですね、無私の愛、罪なき本質から出て、イエスは人間の罪の中に歩み入り、人間の罪をご自身の身に置いたもん。イエスという方は現実の人間の苦しみをそのままほったらかしておこうとしなかった人である。その愛のゆえに自ら罪あるものとなる、そのことを厭わなかった、そういう人だという意味の言葉です。で、彼が ああいうヒトラー暗殺計画に加わるという決断をしたときに、彼の心の中にあったのはこのイエス様のことでした。ですから彼は自分は正しいことを やるのだということを言ったことはありません。私のやることは律法に照らして罪である、私は罪を犯す。しかしあのイエス様に従おうとするならば、この場合自分が罪人になってもこれはしなければいけないというふうに考えたというのです。で、こういうふうに考えてまいりますと、他者のために、愛のために罪責を引き受けたイエスが、ご自分の罪を告白するような形で洗礼を受けたというのは、首尾一貫してるんじゃないでしょうか。で、ボンヘファーはその本の中で、罪責を引き受けるという題で、特に一章書いています。罪責を引き受ける。で、私たちの生き方の中には時にそういう状況が生まれることがある。罪責を引き受けなければいけない、自分が罪人にならなければならない、そういう時があるというのです。そういう時が来たらそれを避けてはいけない。自分が罪人になる、あえて罪人になる、そういう、場合が、もちろんそういうことがなければ一番いいのです。しかしそういう場面に遭遇したら、私たちはその罪責を引き受けなければなりません。で、イエス様が洗礼を受けられたと、今は止めないでほしい、そう言ってヨハネに言い張って死と洗礼を授けてもらった。で、そこにはそういうイエスの一生の姿が反映されているんじゃないかと思います。お祈りします。 神様、主イエス・キリストのことを思います。私たちの罪のために、私たちの罪の罪が許されるために、私たちが救われるために、そのためにご自分は罪人として生涯を終わられた、イエス様のことを考えます。どうかこの方のことを心の内に深く刻み、そのことによって自らの生き方を形作っていくことができますように、私たちを助けてください。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の280番。 どうぞお座りください。